今のは主よあなたの十字架でということで、賛美しましたけども、次は国籍は天にあり西坂の丘からという曲ですね。作詞作曲が松田美奈子さんという長崎の方の曲です。でこれも、結局その歌い上げるという感じよりもこの細かい音符がたくさんあることを通してひらひらひらっていうこの軽やかな感じ、もちろんその中身はすごく深いんですけども、でそれをあえて深い音を深い感じでね、歌い上げるっていう感じにしないで軽やかな感じに乗せたっていうのがこの曲のね良さだと思うんですね。なんかこのじわーっと逆に説得力はこっちに押し込んでこないだけじわーっと入ってきますよね。これちょっと賛美していきましょう。これも国籍は天にありは、安らぎの歌の第2週の CD に、載っていますけども、ちょっと賛美していきます。
駆け上がるこの丘、私の十字架が見える。神がくださる運命の扉、私は抱きしめる。石坂の丘には人々の涙と祈り、天の賛美が響き溢れる。永遠の命受け、十字架の恵み、十字架の十字架の血潮を受け、主イエスのもとへ、天の賛美が響き溢れる。国籍は天にあり、主イエスのもとへ引き上げられる。国籍は天にあり。
そうですね。でこれもいわゆるそのたーたーたーっていう感じの歌い上げる感じじゃなくて、タンタンタンタンタンタンタンタンタンっていうね、小刻みなっていうか、細かい音符が、過疎的音がポンポンポンポンと並んでいて、音程がふわふわふわっと上がって、そして、時々シンコペーションっていうんですけど、その、私の十字架が見える、っていうふうに、時々伸ばしたりしながら、急めような感じでこう続きますよね。で、これがね、爽やかさにつながっていくんですね。で、こういう曲はそういうふうに賛美していきます。いわゆるその、情念を込めるっていうよりも、その、淡々と賛美していく。で、その中にその詩の力強さ。逆に、例えば26聖人が、力強い信仰を持っていたんですけど、すべての、その26人がね、すべてこの、プロレスラーみたいに強かった方、そうじゃないと思うんですよね。みんな子供もいたし、12歳の子供もいたし、外国人もいましたけども、皆さんはね、いわゆる人間的には弱い部分を持っていたと思うんですね。でも、その彼らが、普通に生活していた彼らが、信仰を全うすることができた。淡々と、十字架を追って歩み、そして西坂で処刑されましたけど、彼は淡々とその人生を遂げていったわけですね。しかも最後までイエス様の栄光を述べ伝えながらですね、この詩のね深さっていうのはちょっとぜひ読んでおいていただきたいというふうに、思いますけども、でそれをね賛美していくときに心を込めるっていう必要はありますけど、ただ、いわゆるなんていうのかな、この、情念を込めるみたいにしてやると、逆効果っていうかね、になりますよね。いわゆるその、天の臨在、天の賛美ですから、いわゆるその、この、 松田さんという方がこの作曲、あの神様から与えたその感じをうまく捉えながら賛美していく。もう一回練習していきましょう。で、あの小刻みね、でこれもあのこれももう一回言いますね。あの若い人だとやりがちなんですけど、その、いや、でも最近の人はね、最近の方も年配は、あの、ビートルズ世代ですっていう感じですから、もうね、まあ、あの、昔の、あの、私たちの子供の頃の、あの、おじいさんとか言うとなんか、あの、軍歌みたいな歌ってる人ばかりでしたけど、あの、最近の方はもう、あの、ビートルズを聴いて育ちましたっていう人は、とか、そういう方なので、ちょっと話が違いますけど、ただその、この賛美に関しても、例えば8ビートで刻むと、これ普通のね、あの、やりがちなんですけど、これは普通の8ビートですけど、これが駆け上がる。
駆け上がる城の丘、私の十字架が見え、
タンタンチャ、タンタンタンチャって乗ると、そのせっかくのこの軽やかなふわふわふわっていう感じが消えちゃいますよね。で、このあの曲では例えば、ドラムはうまくできないけど、
駆け上がるこの丘、
ベースを入れると、
かけがららららら
あ、もっと長いかな。
たらららららららららららららららららららら
というふうに、この静かなこのリズムが繰り返されている。で、その中で、あの、ひらひらひらひらっていうね、あの、賛美っていうか、この音符の工程が乗っかってる。本当に美しい曲ですね。もう一回賛美していきましょう。だから、体の中では、
たつんつっか、たんたんたらららら、つた、つつた、つつた、
っていう感じでしょうかね。それも自由なんですけど、一致していく。それ練習していきましょう。
私の十字架が見える神がくださる天の扉私は抱きしめる石坂の丘には人々の涙と祈り天の賛美が響き溢れる永遠の命受け十字架の恵み 石は、国石は天にあり。
そんな感じですね。この爽やかな、軽やかな感じ、しかもその内容的には深い。これがこの曲の良さだっていうふうに、思うんですよね。だから、十字架っていうかね、人々の涙と祈りっていう歌詞になってくると、どうしても人間の感情っていうのは、ここだとかね、ここで感動するんだとか、聞かせたいとか思うと、人々涙と祈りって感じになりがちなんですよね。気持ちだけでも。でもね、そこをね、抑える。というのは、そう、自分が感情を込めたからといって、相手が感動するとは限らない。ですね。特に賛美とかゴスペルっていう世界は、具体的に。演歌とかだったらね、もうそういうスタイルですから。あれ別にもう泣きたくなくても、泣いてとか、とか、ついていきますとか、なんかそんな感じになりますけど、それはそういうスタイルですから。あれはあれで。だからそういう感じでやらないようにですね。具体的にね。だから涙とか祈りとか来ても、淡々とその曲通りに賛美していく。そうすると逆に神様が働かれるんですね。淡々と歌ってるのに、聞いてる人がもう泣いちゃったりするかもしれません。皆さんが賛美して。ですね。人々の涙と祈り。安らぎの歌の CD でね、松田さん本人が、美奈子さん本人が、賛美されてるようなんですけども、いわゆるその、加速系機関、あまり言うと失礼かってことはないんですけど、そんなこう歌い上げるっていう感じの声ではないんですけど、聞いてるとなんかこう、ふるふるっとこう震えてくる、こちらに伝わってくるものがありますよね。それ歌で響いてくる。間接的にはそうなんですけど、直接は主が働かれる部分がある。その言葉を受け取った時に、ああ、そうなんだ。人々の涙が虹坂で流されて、そして天国の賛美が響いているんだっていう、なんかこう、神が語られるものが伝わっていくわけです。私はそれを運んでいく。イエス様がね、エルサレムに、入場された時に、普通は王様とか偉い人ですと、すごい乗り物に乗っていくわけですよね。今で言えば、例えば、店長さんとか社長さんが、どっかに、行くということになると、黒塗りの車で後ろ側に乗っていくとかですね。なんかこう、立派なやつで行く。まあ、昔で言えば、馬に乗っていく。白い馬でバーッとか、さっそうと行く。っていうのは想像するんですけど、イエス様は、なんと、ロバの子に乗っていかれたんですね。王様なのに、へりくだって、弱いものとなって、へりくだっていかれたんですね。で、その時に重要なのは、イエス様はそうであっても王です。ところが、イエス様は転ばに乗られた。で、私たちの賛美というのは、その転ばみたいなもんですね。ロバの子。だから、私たちがあまりこう、自分の力でね、なんかこう、歌い上げましたとかなるとね、張り上げて声を、はぁーとかやって、お、気持ちいいぞとかやっても、イエス様の凄さとか、感動とか、愛とか、恵みっていうのは伝わらないことがありますし、多くの場合は伝わらないことがほとんどかもしれませんね。自分が出ると。いわゆる、我が出るって言い方をすると、なんかこう、わかりやすい表現になりますけども、自分を出す。自分の感情表現っていうのは難しいですね。だからね。だから私がここを感動したんだから伝えたいっていうのは気持ちはあるんだけど、それを、最初はね、ストレートに表現してもいいんですけども、それを一致していくときに、あ、本当に私は深くそこを感動したんですっていうのが受け取れると、表面的なものじゃなくてね、ここなんですよとかなんか表面的にこう、なんかこう、旗立てて、こうです、ここ聞いてくださいっていう感じでやるんじゃなくて、私は本当に人々の涙と祈りをそこで感じたんだってね。そして天国の臨在の賛美をそこで本当に聞いたんだ。十字架の恵みは本当に素晴らしいんだっていう深い体験をしていると、その深みのある賛美になってきますよね。そのことはね、ぜひ覚えておいてください。で、それはね、そのようにしようとか、人を感動させようとかね、いわゆるその、人にそのことを伝えようとかっていう、その、なんていうのかな、心の気持ちがあっていいんですけど、それがこう先走って、あるいはうまく練習が積んでない段階で、この歌に乗せようとすると、ギクシャクするし、一致が取れないし、あと、人間的な部分がぐっと出てしまいます。それ聞くに まあ、聞くに耐えないって言うとね、失礼ですけど、そんなん聞きに来たんじゃないよって感じになるわけですよ。いわゆる、そんな音楽だったらたくさんあるじゃないですかね、世の中に。具体的に。でも、ゴスペルとか賛美っていうのは、神様の、臨在が現れていく賛美ですよね。で、私たちはね、それを目指してるっていうのかな。向かって今、練習してるわけですよね。そういうことをね、ぜひ、覚えておいていただきたいというふうに思います。今日はね、2曲練習しましたけども、ぜひね、そのことを覚えて、日々の生活の中で、また賛美を歌うときもね、私はこういうところを感動した。で、ここ本当にこう、淡々と賛美していきたいんだ。っていうね、そのまず心のポイント。そしてこれを神様に捧げていくんだっていう、その霊的なポイント。これ祈りが必要ですよね。で、それとともに、技術的な面で言うと、今日もお話しましたけど、息のコントロール。で、その息のコントロールとか、その声の響きの中に、どのようにその、表現する、したいと示されている、思いを乗せていくのか。これがね、ポイントなんですね。そのことをぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。それでは、インターネットの配信の、はここで終わりますけど、後で、こちらの方でね、みっちりと練習します。というのは、練習したい人は、ぜひ、教会に来てくださいっていう意味なんですけど、そんな感じでね、ぜひ、関心を持たれた方は、ぜひ、教会に来てください。連絡先とか、ホームページに載ってますので、ぜひ、連絡してください。いつでも対応できますからですね、ぜひ、お近くの方、新潟の近くの方、まだ近くでない方でもね、導かれる方は、連絡しておいてください。また東京近辺で住まれている方で、プロを目指したいっていう方いらっしゃると思うんですね。自分はもうゴスペルで行くんだっていう方。で、その方はね、西の自治会クリスチャンセンター本部協会で、特別賛美講座っていうのをやってまして、毎週土曜日。月々6000円っていうね、すごい感じ、料金ですけども。でもそれも破格に安いそうなんですが、佐藤豊久さんが、特別にね、講座持っていただいて講義しております。だからプロになりたいとか本当にもうゴスペルで行くんだっていう方がもしいらっしゃったらね、そちらの方に本部教会の方に連絡しておいていただきたいと思います。で、こちらもっと入門的な部分でね、自分の思っているものを表現していく、そして神様に向かっていくときに本当に良いものが引き出されていくんだっていうことを今勉強しているわけです。ということで、今からちょっと練習しますけど、インターネット講座聞かれている方はですね、ここでお別れしたいというふうに思います。それではごきげんよう、さようなら、また来週、感謝します。お祈りして終わらなきゃいけない。でお祈りします。愛する恵み深い天のお父様、今日のこの恵みの時をありがとうございます。このインターネット配信を守ってくださり、また今日の授業を守ってくださってありがとうございます。今しばらく練習をしていきますけど、しがいたかに導いてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。感謝します。プレドロー。